おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年7月25日土曜日、一等無人航空機操縦士の視点でおよそ5分でお届けします。今日はアメリカの防衛・公共安全の調達が大きく動いた1日です。海外の商用化や規制緩和も前進し、国内では鳥獣害対策とインフラ点検の新しい提携が並びました。それでは6つのトピックを見ていきましょう。まず1本目、アメリカのスカイディオが現行の全ドローン製品を国防総省系のブルー UAS 認定リストに追加したと発表しました。ブルー UAS とはサイバーや供給網の要件を満たした機体をまとめた政府調達向けの認定リストです。対象は X10 や屋内機の R10 などで、同社はこの認定を受けた唯一のドローンファーストレスポンダー、つまり通報と同時に現場へ飛ばす初動対応ソリューションだとしています。連邦や州の補助金を使う警察や消防が導入しやすくなり、中国製機体の排除が進むアメリカ市場の動きとして注目されます。2本目、同じくアメリカのクレイトスがエネルギー省の関連機関からおよそ1億5600万ドル、日本円でおよそ156億円規模の対ドローン契約を受注しました。移動式のカウンター UAS、いわば動く対ドローン防護システムで、核物質などの輸送警備に使われます。報道では、ソーラーシールドと呼ばれる枠組みとされています。戦場ではなく、高い機密性が求められる国内輸送の警備が対象という点が目を引きます。小型ドローンの脅威が、軍事だけでなく重要インフラや輸送警備にまで広がっていることの表れでしょう。日本でも重要施設の周辺ではドローンの飛行が規制されていますが、検知や無力化の運用はまだ発展途上で、こうした専用システムの設計思想は今後の国内議論の材料になりそうです。3本目は空飛ぶ車の話題です。ジョビーアビエーションとイギリスの航空会社バージンアトランティックが英国での空飛ぶタクシー事業について正式契約を結びました。昨年の提携表明を拘束力のある複数年契約へと格上げした形です。ヒースローやマンチェスター空港を起点に、バージンが自社の予約基盤へサービスを組み込みます。想定ではマンチェスターからリーズがおよそ15分、ヒースローからロンドン中心部がおよそ8分。運航や認証はジョビー、集客はバージンという役割分担が明快です。4本目、オーストラリアの航空当局CASAが新しい方針を導入し、有資格の運航者が広い範囲の目視外飛行、いわゆる BV ロスを自分たちの評価で承認できるようになりました。従来6ヶ月から12ヶ月かかっていた承認が、数日から数週間に短縮された例もあるといいます。鉱山では DJI のドックを使い、月におよそ4500回の飛行が行われています。当局が個別に審査し続ける日本のレベル 3.5 やレベル4とは発想が異なり、機体の性能より運用体制と承認プロセスが競争軸になりつつあることを示す動きです。ここからは国内です。5本目、DJI の正規代理店赤土が有害鳥獣対策向けドローンの無料実演会を8月18日に滋賀県長浜市で開くと発表しました。熊猿イノシシシカなどを対象に、威嚇スピーカーや先行装置を積んだ機体による追い払いと、赤外線カメラを使った夜間の発見や追跡を実演します。産業機のマトリス400などを用い、昼と夜、重種ごとの運用の違いを確認できる内容です。夜間や山間部での飛行は、夜間飛行や目視外の許可、承認が絡む点に注意が必要です。閃光や音で追い払う手法は、効果の持続や個体の学習が課題になりやすく、現場条件に合う運用を見極める機会になりそうです。定員20名の事前申し込み制となっています。最後、6本目、狭い空間向けのドローンを手掛けるリベラウェアが、国産 AI ロボットの融合、そしてデータ基盤を持つアメリカのモードと、相次いで業務提携しました。狙いは、画像や3次元データ、センサーデータを統合的に扱えるインフラ点検のソリューションです。ドローンでは届かない屋内や地上部を地上ロボットが補い、両者のデータを一つの基盤で扱う発想です。点検の価値が 飛ばして取ることから、集めたデータをどう活用するかへ移りつつあることを象徴しています。今日の一番の注目は、やはりオーストラリアの BV ロス事故評価承認でした。機体の性能競争が一段落し、勝負どころが承認プロセスと運用体制へ移ってきた象徴に見えます。慎重に積み上げる日本と、運航者を信頼する豪州。どちらが早く社会に根付くのか、当事者として気になるところです。詳しくはブログ、日刊ドローンニュースをご覧ください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。